とるわけです。まあ、そこに隠れとったじゃろ、おめえは。あんな激戦地で生きて戻ってくるなんて。それどずるいことやっとったもんじゃでな、日本は負けたんじゃ、おめえのような兵、そういうどずるい兵隊が多いもんじゃ。言うたら、バカなこと言うな。俺はどんだけ苦労したともわからん。言うて、大きな声で花へとったのが7月の12日です。1週間たたんうちにね、飛島はこのお金の大変このたくさんに税金が集まる村です。それは何だと、埋め立てたんですよね。ほんであの敷地がね、昔の飛島よりべーできたんです。そこへこの火力発電だとか、木材団地だとか、そういう大きな工場がいっぱい来て、その税金でもう飛島は金で金で困っとるくれ。だからあの庁舎なんかでもあれ日本一の庁舎です。ものすごいお金がかかっております。それが、まあ、飛島というところは、まあ、年寄りを大事にしようって、まあ、この辺も大事にしとるじゃろうけども、月に2回ずつバスで送り迎えをして飛島の温泉から温泉の湯をもらって、 そこへこのお風呂へ入れて、そこでみんなが食事をして一日行方に遊ぶということをみんな毎月やっとるわけです。でちょうどその温泉へ入りましてね、あえて酒飲んで大きな声 でその喋っとったげながに、喋っとりながらこうやってうつむいたげなで、安井さんどうしたの、どうやったのとこう言われたら、まあそのまま死んでまっとる。本当に梅雨の命って言おっちゃう。蓮如様は電光長老と言いました。電光というのは稲光、ピャッと光ったと思ったら消えてまう。長露というのは朝の梅雨、ちょうど蓮の葉の中に梅雨がたまりまして、そよ風に吹かれてコロコロと転がっております。うちはいいですわね。ちょっと強い風が吹いてくるとパラパラーと散ってます。人間の命もこのようなものだという、そういう儚いものだということをですね、お知らせになったのが電光長露。そうだなと、同じ戦友で40年生き延びた、つまり終戦からもう41年になる、そういう長い間理解てもらってきたんですけれど、こういう惨めな、こういう最後を遂げて、それはまあ本人にしてみたらちょっとも苦しまずに死んでしまえな。まあ、周囲のものもあっけに取られとるけれども、まあそれは3年も5年も二遍の世話して苦労を知るよりは、こういう死に方の方がみんながいいのじゃなと思うんだけど、あんまりにもあっけない、そういうことがお互いいつどういうその姿になって今生のお別れをせんならんやらわからんということを考えますと、命のあるうち、ただいま今日、明日と伸ばさずにこの往生の大問題を解決をしないと。それについてこの如来世に降出したもうゆえんは、お釈迦様がこの世の中へお出ましなさった一番大事な要件ということをゆえんとおっしゃった。如来世に降出したもうゆえんは、ただ弥陀の本願会を解かんがためなり。これはですね、この教行信証の行の巻の最後のところに60行120句という正真念仏下という、こういうこの下文をお示しになった、これはもう五戒さんの腹いっぱいの喜びをお示しになったのが正真下です。その中にですね、これは公の文章といいまして、他宗の人でも他門の人でもこれは誰でも拝見のできるお証行でありますから、いわば公の文章。その中で「如来世に降出したもうゆえんは、ただ弥陀の本願会を解かんがためなり」。じゃあ「法華経」はどうなんだ、華厳経はどうでもいいのか、涅槃経はどうじゃ。あらゆる宗派の方々から横槍が入りまして、どこにそんな証拠がある、どこにそういう根拠がある、そう言われても言い開きのできんようなことを五戒さんが公の文章に発表なさるわけはない。 それがですね、浄土真宗に流れを汲んだ人々でありながら、このことが分からずにね、ただ我々は念仏より他に助かる道がねえで、こういうことを説いてくださったんだぐらいにしか考えとらんのです。これはね、同じ浄土真宗に流れを汲んで御開さんのお供をさせていただこうと願いを持っている念仏者は、なるほどこれは御開さんのおっしゃったことが正しいんだということをはっきりこの胸にちゃんと収めといていただかんとね、この世の中はね、あらゆる誘惑がある、さまざまな攻撃がある。それがまあ深く考えずにですね、どうも体の調子が悪い、そら先祖のたたりじゃとか、あるいは誰それの罰を当てられとるんじゃとかいうような人間の弱みにつけ込んで、さまざまな誘惑があるわけです。だからどう言われてもこう言われても、お釈迦様がこの世にお出まし遊ばして、数々のお経を解きになって、どのお経も真実ではあっても、我が根気にかなう教えはこれしかないと、出世本願ということです。これはっきり浄土真宗に流れを汲んだお道行方は、どないエコロ加減ななんとなくありがてえというような、そういう話じゃなしに、これより助かる道がないのだと、またこれを解くためにお釈迦様はこの世にお出ましをなさったんだと、そういう根拠、よりどころというものをはっきりと心の中に蓄えといていただかんと、今後もですね、ますますいろいろの誘惑があるわけです。それにひょろひょろひょろひょろとしていかんならん人は、こういうことがはっきりと聞いてないのであり、胸に保ってないから、そういうような、あの因子邪教みたいなものに心を奪われて、とんでもない行いをするようになるわけです。そこでまずこの弥陀の本願会とこうおっしゃればね、これはまあ他のお経様にもですよ、阿弥陀様のご本願の尊いことやお念仏の優れていることは、それは他のお経にも、まあ、つまりゴシップ的といいまして、三文という短い言葉で載っとるわけです。どのお経にも説いてあるんです。ところが最初から最後まで徹底的にですね、弥陀の本願をお説きになったのは浄土の三部経以外にないんです。で、浄土の三部経といえば大無量寿経、上下二巻、観無量寿経と阿弥陀経と、こういうお経を浄土の三部経、まあ、ことさらに私が浄土のとこを言うのはですね、これは日蓮宗にも三部経というお経があるんです。それから真言宗にも天台宗にも三部経といえばいくらでもあるんです。ところが浄土の三部経、仏説無量寿経、観上観下、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経、これを浄土の三部経中です。で、これはどうしてそれが出世本願であり、お釈迦様この三部経を説くためにこの世にお出ましなさった、その証拠は何だ、よりどころは何だと、それをちゃんとこう御家さん押さえて、他のお経にはないこういう証拠があり、こういうよりどころがあるから如来世に降出した、もうゆえんはただ弥陀の本願会を解かんがためない、こういうはっきりしたお答えが出たってことは、とことんまでこの三部経をお調べになったわけ。そこでまあ簡単に申しときますけれども、これはね、あんた方の胸の中にちゃんとこう収めておいていただいて、どんな誘惑がありましてもですね、びくともせんという、そういうね、はっきりしたものを胸にこうちゃんと収めておいていただきたいと、こういうのは、まず大無量寿経上経様はお釈迦様がお説きになったと一般に考えとる。ところがお釈迦様がお説きになったに違いなくとも、この時のお釈迦様のお姿が大寂静、弥陀三昧と申しましてね、お釈迦様がいきなりこの阿弥陀様の姿でお説きになったのが大無量寿経です。だからこの大無量寿経を読んでみるとね、この至る所に阿弥陀様がですよ、我々に向かってそのお知らせになるお言葉がいっぱい出てくるんです。例えば 我朝鮮の願を断つ。この我というのは阿弥陀様が我とおっしゃって、お釈迦様がなるご高揚光のご苦労なさって、そして四十八願成就して何万だぶって仏様にならしちゃったわけじゃないでしょう。だから我とこうおっしゃるのは阿弥陀様が、お釈迦様が阿弥陀様の姿になって問いとえ出るお経者から我朝鮮の願を断つ、必ず無浄土に至らん、この願満足せずば地高で小学を取らす。その次に我無量光において大聖主となり、あまねくもろもろの貧乏を救わずんば地高で小学を取らす。こういう言葉がずっとこう出てくる。我ちゅうのはこれはお釈迦様が俺とおっしゃったんじゃなくて、阿弥陀様の姿になりきって大寂静弥陀三昧という、そういう姿になって仏になるお経者から我とおっしゃるのは阿弥陀様がわしに向こうて切ない心を打ち明けてくださる、こういうお経者から我とおっしゃるのは阿弥陀様が我とおっしゃった。そうでしょ。四十八願が終わりますと三世の下という。我聞朝鮮が必死無常同士が不満足性不上昇が、こういうようなお言葉がずっとこう出てきます。その我とおっしゃるのは阿弥陀様が我とおっしゃった。だから四十八願をお立てになりました。重ねて三つのことを誓われた。それを三世の下、あるいは重ねてお誓い遊ばしたお願いでありますから、これを十世の下。十は重ねる、聖は聖願の聖でお約束ということ、そういうその三つのことをお願いなさい。一番始まりが四十八願はどの願もどの願も朝鮮の願だぞよと。朝鮮ってことは世に超えたる願、悪人や女人に声のかけては一物もない、とても助かるやっちゃないということは、地獄の種やめよ、お浄土の種をまけ、どんだけ世話やえておくれても悲しいかなや、我々は地獄の種と知りながらやめんのじゃなくて、やめることのできない悪性を抱えておる。あなただって毎日説教聞いといて、だから腹立てていいか悪いか、欲を超えていいか悪いか、そんなことは百も承知でしょう。だから怒らめえ怒らめえと努力をしてらっしゃる。今日は一日お参りをさせていただいて我が家へ戻ったならば、どのような条件が、最悪の条件が現れてきても、仏法を聞いた者と聞かん者とが五分五分で争うちゃ申し訳はない。どんなことがあってもこらえていこう、そう覚悟して我が家へ戻っていかしゃってもですね、ああ今戻ってきたありがとうな、おめやらせわしがっと出るのに毎日めやらしてもらってすまんわえと、そらそんなことはなかなかおばあ言えるこっちゃねえが、よっぽど勉強せなくら言えるこっちゃねえ、そう言いましても、嫁さんの虫の居所がええやら悪いやら分かりませんで、あおばあちゃん偉かったな、もまあまあ眠って聞いとりゃ何でもねえげなが、一生懸命聞いとりゃ肩が凝るという話やで、あんたが戻ってきたらすぐに風呂へ入って待って肩もんだげようと思って風呂分けやって言えたで、はささはやらっしゃれなんてなこと言うてくれや、そら今の喜びがそのまま続いていくわ。ところが嫁さんの虫の居所がええやら悪いやら分からます、おめえ様いいこっちゃはこんなせわしいのにめんちめんちめんとって、うちはどもこもならんわなんてなことを言うたらね、いくら怒らめえと考えていても相手の出方が悪けりゃすぐさま心理の炎が燃える。それをやめんというんじゃない、やまらないということです。やまることやめんなら横着ですよ、それ邪険ですよ。どんだけ力んでみてもですね、我と我が根性の始末のでけんところに人間凡夫の悲しさがあるわけです。だから五箇屋さんは束縛の業を持ちけるみと、 怒らまいと思っても怒らずに、俺に欲を起こさまいと思ってみても欲を起こさずには折れません地獄の種と知りながら、やめんのじゃない、やまりません。それは目には見えんけれども束縛の業、がんじがらめに縛られ、浄土の種はまく力はなし、地獄の種と知りながらもやめることができる。これが私の正体だからこそ、諸仏の本願からも縁なき修行と、あらゆる菩薩方から大蛇を見るとも女人を見るな、あんなものを眺めれば知恵の眼が潰れると、全ての仏方から見放された、見放す諸仏が悪いじゃない、見放されるが当然のことなんだ。その私を助けんと思い立ちける本願の片付けなさい。俺だけは捨てておけんわや、どのようなことがあっても俺だけはと立ち上がってくださったが、長世の願、ええことやれ悪いことやめよの、そんな仰せがいくらかかってきても、我々ギリギリの線まで努力してみても腹も立ちます、欲も起こります、どうにも我が根性の始末ができん。その私にこういう至極の種をやめて、こういう浄土へ目ある種をまやたら、ほら導いてやろう、そんな仏様山ほどあっても関係ない、どうにもならん性を抱えて、やめんのじゃありません、やまらんのです、行わんのではありません、行う力がない、それが不恩号より今日まで露天をいたしました。私の性そのものが悪性、相手の出方が悪けりゃ娘の言うたことにも腹が立ち、嫁の言うたことにも穏やかでは折れないという、そういう何とも始末のでけん我が心ですから、五戒さんも我が心を眺めながら常に涙を流しながら、悲しきかなや、悲しきかなや、ごとくらん、愛欲の後悔に沈没し、妙理の大賛に迷惑し、成就の数にいることを喜ばず、心性の悟りに近づくことを楽しますはずべし、痛むべし、いつも涙に暮れて自分の心の浅ましさを懺悔し泣いておいでるんです。だからその長世の願というのはね、助かりそうなものを助けましょうの本願なら簡単ですよ、ご公の思案も必要はないんです。ところが助かる間じき我々でしょ、それを引き受けるがためにですね、ここにご公という無限の時間を費やして、ここにご苦労をなさるということは、助からないものを助けよう、参れんものを参らせましょうという、そういうお心で苦心惨憺してくださって、なぜ諸仏の本願から漏れたか、なぜ菩薩の慈悲から縁なき修行と捨てられたか、その結論が、これは捨てる諸仏が悪いじゃない、捨てられるが当たり前なんだ。その捨て果てられて声のかけてのないものじゃからこそ、俺だけは捨てられんという、だからそこでええことやれ悪いことやめたらというような本願山ほど立ててみても、所詮行えないものに行えというは無理なんだから、できません、やまりませんと、泣く私を可愛やなと抱きしめてお浄土へ連れて行ける本願を成就しよう、それが長世の願、世に超えたる願、諸仏菩薩の夢にも考えられない願、だから四十八願の中一願たりとも諸仏菩薩の真似のできる願ではないぞと、我長世の願を立つ世に超えたる願、助かるも助けましょう、参れん者を参らせる準備を整えるがために、我長世の願を立つ、必ず無浄土に至らん、この願満足せずば地高で小学を取らし、そんならばあんたの本願の目当ては、出来のええ人が目当てですか、覚え上のええ人が目当てですか、 腹の立たん人が目当てですかったら、いやいや、そんな自分の力で仏になれるような立派な方は問題じゃない。そういう人々は自分の力で往生なさるであろうけれども、聞いても聞いてもどうにもならん地獄一条の悪人こそ、貧乏人こそ救わにゃならんということだ。だから二番目には、我無量光において大聖主となる、大きな施してお浄土へ往生させていただくには、善言も功徳も必要なんだけれども、我々のこしらえる善言や功徳は、これは残念ながら小善言福徳の因縁。これはその阿弥陀経にも書いてありますように、小善言福徳の因縁をもっては上手べからず、そんなちょっとやそっとでお浄土へ行ける道理がないんだ。お前のこしらえる善言や功徳は知れとる。まあ英語ともそらおたんがやってきたでしょう。おばあさんら一体一台あの間に、これこそ英語とじゃあっちこと何をやってきた。お寺へ英体をあげたか、先祖の法要を務めたか、それもね、喜び喜びやっとらえれやもんじゃ。どうもお寺へ行って今日あげんといつでもご縁さんがギラーッと睨ますよ。証拠となしにあそこが10万円あげさしたり、俺んどこもあげなちゅうて、あげたは結構じゃけれども、あげる気持ちはいいけども、せもつせしんが一つにならんとお釈迦様おっしゃって、あげたけれどもおしもどきのごっつおが少なかった。そんなもの何の役に立つ。古事記に物ほどこえたったと涙こぼえて、ありがとうございます、はあ、助かりましたって、それは喜ぶ姿見せや、ああいいことやったなあぐらいに思うが、こんだけバカたちな顔しやがったらクソだきめえ。すぐに真理の炎が燃えてくる。ほどこえた善言よりは真理の炎を燃えやった方が罪が深なる。そういうようなことを考えたら、これならばお浄土へ参れそうってのは、功徳善言今まであんた方積んだ覚えあるか。たまに積んでみてもね、それはみんな増徳の善と言うてね、まあ五箇屋さんが教行信証に休息休さちょっとも休まんちごちゃ、休息休さちごと、どういう思いで善言功徳積んどるかったら、そんなに休息休さってちょっとも休まず、まあちょっとも眠りもせんと善言功徳積むようなものはおらんよ。だから頭念を張ろうがごとく、頭念ちことは頭の毛に火がついて燃えとるやつをね、もみ消すような思いで善言功徳を積んでみても、なおし増徳の善なり苔の行なり出来上がる試しはねえわ。死に物狂いで善言功徳積んでみても、何どんなのんきなどんなねぶてえ人でもね、自分の頭の毛に火がついてバーッと燃えとるやつをどこやらぬぶてえな文字で何ぶっとりるか。自分の頭の毛に火が、わしはまああんまり毛がねえで燃える心配はねあら、女の人が自分の頭の毛に火がついてボーボー燃えとるのに、どんな寝ぶてやばばさでもどこやらぬぐてえなもってなこと言うとれるか。なまな思わず知らず死に物群れ、うわー、そのような思いでですよ、善言功徳を積みましても出来上がる道理はないが、出来上がったとしても増毒の善苔の行、三毒の毒がまじと貪欲心に愚痴の三毒という毒が混じっとる。だから真実の行とは名付けざるなり。あんた様のお浄土は真実法度ですよ。だから眼力成就の法度には自力の心行を至らねば、大小商人皆ながら如来の具勢に上手なり。なかなか我々ボンブのこしらえた善言薬毒、常に英語とやってみても必ず代償を求める。こんだけのことやっときゃ、まあ世間が認めてくれるじゃろう、ご縁さんも途中でお礼言わせじゃろう、そういうような代償釣り線を求めと。だから一休様がこの下駄の花を開けて困ってござると、おばあがその下駄の花をすげてあげたが、お礼も何にも言わずにずっと部屋ですすっと言ってました。 アブリヒキュー様、あんたに下駄の鼻をすげたげたんやもん、ちの。おう、そうじゃ。お礼の一言ぐらい言うたてばちゃあたらめげやもと言うたら、いてやお礼おら言わなんだのは、おめえにせっかく前言つましてやったのに、俺がお礼言うたら帳消しになるで、いてやお礼もよう言わなんだわい。ところがみんなその出会い書を求めとる。この頃ね、世の中が変わりましてね、昔はね、情けは人のためならず、巡り巡って我が身のためにという言葉があった。ところがこの頃はね、前半分は教えるんやらが、あと半分教えんやらでね、ほんで若い人らはね、情けは人のためにならんで、情けかけてはいかんで、道で倒れてるばばさでも蹴倒れていけと。情けは人のためにはならんというだけ教えとる。巡り巡って我が身のためにと。人に情けをかけることは、やがては自分が幸せになるんだ。そういう教えをね、前半分だけ教えるんじゃよ。情けは人のためならじゃで、ためにならんことはやるなよと。だから馬場さんが途中で倒れておるやつを、あっちの毒じゃちておんで病院に連れて行ったら、そんな親切なやつはおら、人の情けを人にかけたらためにならんげなで、なあ、その倒れとるやつ、まあいっぺん蹴倒れていったった方が楽に死ぬじゃろう。そういう浅ましい世の中になっちゃった。だからね、そういうことを考えてみると、まあまことやかなことをお互いこう言いますけど、やっぱりね、情けなやボンボですわ。これはもうおそらく世間にね、と思いますけれどもね、この北陸の石川県というところに小松というところがありますがね、そこにね、大谷高校という、これは本願寺、東本願寺が援助してこしらえた学校でありまして、大谷高校と。そこの校長室にね、おそらく世界にない、まあ、宝物的なものがある。それは何かというと、鈴木大拙という方と、曽我良人という方と、金子大英という、この3人の大学者が寄せ書きをしてらっしゃる。それはもうどこ探えてもないんです。それはね、ちょうどこの前 ご本山でご縁気が務まった時に、教行信証をね、英訳というてね、世界中の人々に英語で教行信証を読んでまおうと。そういうことで、これを英語に直すということは大事業ですけれども、まあこれをやろうと、記念事業でやろうということでね、お三人がこの京都 の国際ホテルへ集まって、そこで相談をし、何遍も何遍も打ち合わせをして、そしてこれを全部英語に直えてくださった。その時の会合の時に、お三方がよらっしゃるちゅうことはなかなかじゃで、これを記念に一つ寄せ書きをしてもらいたいと言うて、小松高校の校長が頼んだ。それで一名のこの半節にですね、お三人の書かれた言葉があるんです。まあ年の順で囲まやかということになりましてね、鈴木大拙という方が一番の長老でした。この人は世界的の仏教学者でありまして、アメリカでも長らくの間大学で、この仏教の精神、つまり空の思想といいまして、禅宗のお坊様ですから、空の思想、道元禅師の言わしゃった空の思想、結局これやっぱり念仏の心と同じことですけれども、まあそういう学者でありまして、あちらこちらで、その講演をして歩いたり、大学の学生たちに仏法のお心を伝えてらっしゃった。まあその鈴木大拙という方が一番の年長で、その時96歳。それからこの曽我良人という、これは学者ですけれども、この人もですね、93か4であったと思いますが、金子先生が一番若かって90です。でこういう偉い学者の、しかも長老で、みんな年寄りばっかり。そこでね、鈴木大拙という方が一番最初に書かした、一番上に書いた。無事これ 鬼神、つまり武士ということはことのないということ、つまりどんなことがあっても心を乱さずに平常心でどんな出来事も乗り越えていける人は尊い人、鬼神、鬼という字は尊いという字、だから武士これ鬼神、どんな出来事にも心動揺せずに、おシャバのことはシャバで収まる、なるようにしかならんシャバじゃ、平然とそれが乗り越えていける人が尊い人だ。武士これ鬼神、こう書いた。その次に年順で曽我良人という学者が、海心越体、海という字は開くという字、心は精神の心ですから心です。心に如来のお慈悲が徹底して、如来様のお心がお受けができて、ああ幸せ者じゃなと心が喜んで白やたならば、体も全体に喜ぶということです。和事心身が得られたなら隠いとけない、包んでおけない、善行人のその身には光下あるがごとくなり、いいお香を懐へ入れたら刺して引く手に香の匂いがしてくる。まこと心身欠如をした人は必ず姿も形も言うことも行うことも全部変わってくる。だから心が満足すれば体中が喜ぶということが海心越体と、まあこういうことをお書きになった。なるほど、そうだと思います。だから鈴木先生の無事これ鬼人、我々は悲しいことがあるとすぐに動揺しますし、思いがけない出来事ができるとどうしよう知らんって吉家のような正体を表すんですけれども、いかなる出来事ができても、おうこれはシャバのことじゃ、シャバはシャバでできたことはシャバで収まる、なるようにしかならんのじゃと、こういうふうにあらゆる難関が乗り越えていける人は尊い人だ。なかなか如来様のお心を受け込むということが難しい。それが祝禅が開発して如来の仰せに満足ができたならば、心だけの喜びではない、やることすること言うこと全てが喜びの色に輝く、それが海心越体。だから現象において実種の役があると、御家様おっしゃるばかりじゃない、現世利益和算と15種の和算をご制作になった。これは永山のですね、伝行大師がこのお知らせになりました、お正行の中からですね、これをお選びになりまして、15種の現世利益和算、阿弥陀如来来化して息災延命のためにとて金光明の受領本時置き賜える実りなり、懺悔の伝行大師は国土人民の憐れみ、七難消滅の呪文には南無阿弥陀仏を唱うべし、南無阿弥陀仏を唱うればこの世の利益極むなし、露天輪廻の罪消えて上皇中央のぞこりん。十五種の和算をずっとお念仏を唱えたら、現象においてどういうご利益を得させてもらうかと、こういうことをお経に基づいてお知らせになったのが現世利益和算。まこと信心欠如、向こうに眺めているんじゃなくて、何万打仏が私のものになり、今までは煩悩に動かされていた我々が何万打仏に動かされていくが信を相続の日暮らし、口には感謝のお念仏が出てくるし、毎日日にち不平不満の日暮らしがおかげさまでと喜べるようになるし、顔もニコニコ顔になるし、言うことも柔らかな言葉が使えるようになるが和言愛語、顔はニコニコ顔、言葉は親切な柔らかな、そういうふうに変化がある、変わるというのが まことの信心欠如したものじゃから改心越退、心が満足しておじひに本当に満腹したものは心だけ喜んどるんじゃない、体中が喜ぶ、それが改心越退、まあ、まあ立派なことをお二人が書かしゃった。だから金子の大栄という先生が一番年が下で、下というたって90ですから若くないんですけど、この先生はどういうことを書かしゃるじゃろう。みんなが鵜の目鷹の目で金子大栄先生のお書きになる言葉をみんなこう見とったらね、共にこれ凡夫のみとかやった。鈴木大拙先生も偉い方じゃ、曽我先生も学者じゃ、で偉いことを書いて出る、無事これ寄進だ、改心越退だ、みんな立派なことを書いてらっしゃるけれども、どういう立派なことを言わしゃってもやはり鈴木先生だとて曽我良人先生だとて、やっぱり共にこれ凡夫のみ、シャバに仏様は一人もござらん、菩薩様もおいで、みんな凡夫だ。だから条件が悪けりゃ親の言うたことにも子の言うたことにも真理の炎が燃えて、ある時には条件が悪けりゃ親子が殺し合う、夫婦の間柄でも穏やかではないような毎日が本当にできてくるということは、まことに人間というものは浅ましいものであって、どんな立派なことを言うても共にこれ凡夫のみ、上から下まで凡夫じゃ。こういうお言葉をこう考えてみるとですね、世の中にね善人というような人は一人もおらんのです。そう言うと俺は何悪いことやった、すぐに悪人じゃ怒る人がある。ところがそれはね、五家さんの善人悪人はね法律の問題でもねえし、道徳の上の話じゃありませんよ。人間だったらね五輪五条の道を守り法律を守るが当然です。そのような守れたからという立て自慢やホラにはなりませんよ。日本人であるならば日本人の法律に従う、道徳というは犬や猫にはありません、人間だけにみんなが共存共栄、お互いが仲良して暮らそうにはそこに五輪五条の道というものがなくては、まあ、お互いに幸せな日が遅れんからというのでできたのがこれが道徳です。だから道徳を守らな一人前でもないし、法律守らな一人前じゃないわけで、法律守った道徳守ったからというたとてほらやじまになりませんよ。だから五家さんでも法然様でもね、道徳も守っといでるが法律も守っておいでる、そういう立派なお方々じゃのに、口を開けば甘露の法然、重悪の法然。五家さんなんかはもうそのもういずれの行もお呼びがたきになれば、とても地獄は一条住処の悪人だ、これは法の鏡に照らされて我が正体が明らかになったところに仏の前に頭下げずにおれんことになった悪人の自覚という、ああ親泣かせは俺じゃったな。なかなかね親様のお心が受け取れないんですよ。それはなむらこのシャバの親の慈悲だってなかなか受け取れんでしょ。だから蓮如上人が謎みたいなことをおっしゃる、心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、妙な話でしょ。ご本願が分かった、だから分かっとりせんがや、どんだけ聞いてもどんだけ聞いても如来様のお慈悲の深さ、あなたの心の広さは分かりません、それが分かったんだ。ってことは毎日親と顔を見合わせていたとて、本当の親の心が受け取られない限りは親に負うたと言えませんよ。私は若い時分にね萩原というところ中島郡にありましてね、その萩原のすぐ東に西御堂というところがある。 そこへお話しに行きました。そしたらその花木門七というおじいさんのうちで説教したわけです。ほんで最後の説教をいたしまして、で座敷へこう戻ってきましたら、その花木門七というおじいさんが「おーおーおお」声上げて泣きながら座敷へ入ってきた。どうしたのとこう言うたら、しばらくの間むせび泣きをしておりまして、ようよう涙を拭いました。先生、私は本当に親に会えなんだという、そういうお話を今日聞いて、あああれは俺のことだ、私はようようその親の心が分かって、ああ親はありがたいなと思ったら、その親は半月で死にました。あれがもっと若い自分に分かっていたらな、親を大事にするじゃった、こうこうするじゃったにと思って、今後悔の涙こぼいて泣かずにおれませんので、まあ、恥も恥辱も打ち忘れて泣いてここへ入ってきたんですと、こう言われたで、どういうことですか。ちょうどその村にね、村会議員の選挙があった。そうしたらね、違反が出ましてね、次から次へと、まあその参考人とかどうも疑い深いとかというんで引っ張られて、一の目の警察へその連れられていく人が続々とあった。これは林氏っちゅう、俺に入れてくれっちゅうて金を出やったり酒飲ましたりした。そういうことが分かってですね、もう村中大抵の人が参考人として調べられるか、証拠人として調べられるか、本当に罪を犯やったと言うて調べられる、まあ、続々とこの、一度目の警察へ引っ張られる。私は何にも関係ないんです。ところが私が参考人として警察へ呼ばれました。ほんで私はその警察で調べられたが、まあ私は何にもやってないもんで、あよし、まあそれでええと、まあ方面無罪になったわ。ところがね、警察はその自分にね、民主的じゃありませんから、本当に威張り腐ってね、よしもう済んだ、今後やるなよ、負けやれして頭をブカーンと殴りやがって、むしゃむしゃむしゃむしゃしてる。ほんで警察の門へこう出て、とりあえずバカ者の目がと思って、まあ腹立てて門のところへ来たら、小学校時代の友達がね、そこを自転車で通りかかって、おっ、いやっとがめえじゃな、なんじゃお前こんなとこへ来て、何ぞ悪いことやったか。いや、ほら何も悪いことやっとらんけども、実は村会議員の選挙に違反が出て、俺は参考人で調べられたけども、ほら何にもまあ罪がなかったで、まあ無罪方面でほら出てきたけども、腹が立ってしゃあないわい、なんでやったら警察のクソだ、君がな、俺の頭をげんこつで今後やるなよって頭シャン殴るやん、腹が立って腹が立って、俺はどうにもならんと言うたら、うん、そりゃまあしかしな、疑われるのもお前の不徳の至りや、お前が全然何もそんな疑われるようなことやっとらんや、そりゃまあ引っ張るわけはないが、なんぞかんぞやっぱりな、死のねやところに煙は立たんというこっちゃで、お前疑われたお前は不徳じゃで、そりゃ仕方ね、頭の一つぐらいで済んだらまあいいわさ、そんでも俺腹立ってしゃあねえ、まあいっぺん久しぶりやで俺のうちに今回と言うて、友達のうちへ自転車で一緒にこう行って、そして、まあごちそうになって酒飲んで、あんまりまあ遅なったで泊まってけや、ああそうしようかちゅうて泊まって、明くり朝うちに帰ってきた。そうすると女房が飛び出てきて、胸ぐらとっ捕まえる。あんた夢どこで泊まってきたの。ははやきもちややとるな。こう思って、実はな、俺はこういうわけでと話をしたい。そしたら女房が、いやあんたがどこで泊まってこようと何してこようと、わしはやきもちやって言うんじゃね、お父さんにすまんと思いなさらんかと、こう言った。俺の親父がそんなな、俺がどうしようと何しようとどこで泊まってこようと、俺のことをその心配するような親か、お前もここへ来てからじゃな、もう20年もなるん、そりゃ父親の心わからんかい。俺がこんなな、子供が大きなった身でありながら、俺の言うこと聞かんと言って、うちの親父は棒を持って俺を屋敷中ぼえまわやって殴っちゃうち。 俺は一生の間父親なんか慈悲も情けもね、他の親と違うんだ。本当にお恥ずかしいけども、心の中であの頑固親父はよしなんかしゃん。ほら、本当にそう思っていた。その親父がじゃな、俺がどこで何してこようと、俺のことを案じるような親じゃねえじゃろ、お前そのことはわからんかい。いえ、わしもそう思っていた。うちのお父さんには慈悲も情けもない人だ。思っていましたが、いくら頑固でも親は親ですよ。ええとこへあんた行ったんじゃないでしょう。まだ帰らん、まだ帰らんと言うて、この寒空に火鉢にこう火を起こしながら、火をなぶりながら、10時になっても11時になっても帰らん。まあこれは悪いことやってきちゃう。もう引っ張られとるに決まっと。とうに情けねえご先祖にすまんことをやりやがったちゅうて、ねえって、まあ仕方ねえで寝るわいちゅうて、お父様寝さしたで、私も幸いじゃ、まあ寝て、でぐーぐーぐー寝とりましたら、朝の4時にお父さん起きて、夫です。